それではまずは週刊 JOBBB ニュースの第429号です。前回の配信から2週間経ちました。その間に起こった出来事、主に鉄平文雄視点で語りたいと思います。
はい、
まずは私鉄平なんですけど、ですね、我々のリスナーさんでこのラジオにも出演してくださったアリキンさん、有田金吾さんですね、
はいはい、
まあ、プロレス写真家で有名な方なんですけど、
ですね、はい、
この方がですね、10年前に1回個展を開かれて、でその時文雄君と鉄平2人で取材に行ってですね、はいはい、また10年後
なんと
またまたプロレス写真個展をただいま開かれてると、
すごいですね、
いうことでございまして、まあ、よかったら皆さん行ってほしいなと思うので、はい、ちょっと告知でございます。
はい、
アリキンコレクション有田のプロレス魂、
なんと
これね、会期がですね2023年の10月17日から28日の土曜日ということで、このラジオが26日木曜日に配信なんで、ちょっともうあと 2日ぐらいしかないんですけど、
うん、
まあ、よかったら皆さん、うん、僕もまだ実は行ってなくて、できたら金曜日、うん、明日の、うん、まあ、夕方頃にお邪魔しようかなと思っております。
うん、
で場所がですね、パッドギャラリーというところでですね、ま
あ、
ちょっと言いますね、はい、住所言います。大阪市北区堂山町5-17で、数に、規制の木で、これスキビルって読むんかな、のにあるですね、そういうスタジオが、多分これ貸しギャラリーやと思うんですけど、場所 でね、具体的な場所で言うと、
はい、
まあ、堂山町なんで、
はい、
ね、今ちょっと、Google の地図見てるんです
が、上から見てますね、
が、うん、これどのあたりでしょうかね、まあ、毎日放送よりかは、うん、東側なんですけど、まあ、非常にね、なんかちょっとごちゃごちゃっとした場所にある、
はいはい、
ビルらしいんで、
面白そうですね。
そうですね、皆さんもし行かれる方はですね、ちょっともう一回言いますね、大阪市北区堂山町5-17で、数に規制の木と書いて、これちょっとなんて読むか分かんないんですけど、好きビルのですね、うん、PAD ギャラリーですね、パッドギャラリーっていう場所に行ってください。
はいはいはい、
でね、これ一応ホームページもあるんで、PAD ギャラリーで検索したら場所出てくると思います。
なるほど。
で、まあ、どんなことされてるかっていうことですよね。
はい、
この写真展では。
アリキンさんが。
はい。こんなこと書いてますね。アリキンさんからメッセージ直接いただきました。現在、プロレスのみならず、格闘技、K-POP、イベント撮影で活躍しているプロカメラマン、はい、有田金吾。
はい。
プロレスの追っかけをしていたカメラ小僧の時代から現在に至るまでの昭和プロレス中心のコレクションを一気に展示いたします。サイン色紙、サイン入り写真、ポスター、マスク、コスチューム、グッズなど見て楽しいものばかり、ぜひご覧覧ください。
なんと
ということで、入場が無料なんですが、時間がね、開館の時間がちょっと特殊でしてね、まあ、このラジオが木曜日の夜なんで、もう明日と明後日ですね、金土しか、まあ、会期ないんで、その金土の、営業時間申し上げます、
はい、
金曜日がね17時夕方の5時ですね、
はい、
から夜の10時の間に、
はい、
このパッドギャラリーでアリキンさんのコレクション展が開催されます、
はい
はい、で土曜日28日の、まあ、これ最終日なんですけど、こちらが昼の1時から夕方の6時まで、あと夜の部がですね、夜の7時半から夜の10時までとなっておりまして、まあ、おそらくですが、この開館時間的に言うと、まあ、仕事終わりの人とかを対象にしたような、
うん、
まあ、堂山町ってそういう場所、夜の街的な、ね、意味もあるんで、
はいはい、
そういう方を対象にした、まあ、営業時間ということで、うん、まあ、金曜日は夕方の5時から夜の10時。で、土曜日は昼の1時から夜の6時。
うん、
そして、またまた夜の7時半から、夜の10時ということで入場無料となっておりますので、ぜひ皆さん、はい、行ってほしいなと。ちなみに27日は有金さんは在労されてるらしいので、ちょっと僕も挨拶に行こうかなと思っております。
まあね、久しぶりにね。
そうですね、
はい、
まあ、本当に有金さんプロレス大好きなんで、
うん、
まあ、 プロレスとか格闘技が好きなん
です、ね、
僕もあのアリキンさんとのつながりは格闘技やったわけで、まあ、はい、文雄君はその前のね、
はいはい、
あの川原カメラからのお付き合いということで、
これ古いですよね、
だいぶ古いんですけど、はいはい、まあ、そういう僕らの、まあ、大事なリスナーさんでもある有田金吾さんがですね、
はい、
もう10年ぶりの個展を開かれるということで、はい、もしこの、ですね、堂山町の近くに、まあ、勤務されてる方とかね、
はい、
お住まいの方とかですね、まあ、もしくはプロレス写真とか好きな方はですね、ね、まあ、ちょっとあと2日しかないんですけど、はい、ぜひ、アリキンさんの個展行ってほしいなと思います、
はい、
もう一回言いますね、パッドギャラリー、郵便番号 530-0027 大阪市北区堂山町 5-17 スキビルやと思います、数という字にあの規制のキーでスキかな、ビルと書いておりますので、まあ、ここでアリキンさんの個展が、明日明後日と開かれます、
はい、
ぜひ皆さん行ってほしいなと思います、
よろしくお願いします、
はい、で文雄君どうでしょうか。
ああ、僕はですね、はい、いきなりですけどね、今日10月の26日ですよね、
今日ね、これ収録日が
今やってる時ですね、はい、これがね、なんと柿の日なんですよ。
お、
柿ってのは、ね、果物の柿ですよ、
はいはい、
フルーツの柿の日ということで ね、
はい、
まあ、我々はYouTube でもそうですけど、いろんなところで、
はい、
まあ、柿が僕らまあ好みにぴったりということで、ね、いや、
めちゃくちゃ推してますからね、
推してますね、はい、そんなんでですね、いっぺんその柿の日、うん、今日はということで面白い柿が手に入りましたんで、
お、どんな柿でしょうか、
ちょっと食べてみようかいな思って、よっちゃんが朝、これ朝ちゃんがつい最近剥いてくれましたんです
けど、ね、あ、もう机の上に置いてるんですね、
置いてるんですよね、はい、ちゃんと
タッパーを、
はい、開けて
オープン、
タッパーの中に、もうこの何ていうか爪楊枝もちゃんと入れてくれますね。この柿なんですけどね、
はい、
まあ、その柿の日ちょっと簡単に説明申し上げましょうね。
わかりました。
これがいわゆるというか、もう秋になったら、この俳句はまあ世の中柿好きの人に飛びまくっているというのが、
はい、
柿食えば金が鳴るなり法隆寺というね、正岡子規という方がおられて、
はい、
この方の、まあ、2万句ぐらい俳句作ってあるんですけども、
はい、
一般の人が知ってるのはこの一句だけじゃないかなという、まあ、大変失礼なこと言いますけども、それで、まあ、非常に有名な方ですね、
はい、
日本の俳句というか近代俳句というか現代俳句というんですか、
うん、
これでも、まあ、一人者の方なんですけど、
まあ、今ちょっと一部で話題になってる、
はい、
愛媛 の、
はい、
ね、秋田県の知事がね、はい、ちょっと失言をしたって、
はい、なるほど、
四国の料理はどうたらこうたらって、まあ、まさにそのじゃこ天で有名な、まあ、愛媛県の、
はい、
松山の、はい、俳人ですね、
出身です、
出身の方、
出身でね、
正岡子規さん、
もう30何歳という非常に短命の方やったんですけども、はい、だいぶ前に亡くなってるんですけど、この方の、
はい、
まあ、全国誰でもが知ってると言われているのがですね、
うん、
柿食えば金が鳴るなり法隆寺という俳句、これをですね、実際にもうかなり前なんですけども、はい、この方が旅行中に、まあ、法隆寺へ行って、
はい、
で法隆寺の店頭というか、まあ、入り口のところ、今その記念碑が立ってるところですけど、この俳句の記念碑が立ってるところ
だった、はい、
うん、お茶屋さんがあって、はい、そこでこのね、奈良名物の御所柿という柿をですね、
はい、
食べた時にちょうど食べかけて一つ二つ食べた時にゴーンっていう鐘が鳴ってね、
あ、
まあ、いかにも秋やな、まあ、柿は秋のものですし、
はい、
この柿の今目の前にある色もこれ本当に秋の色ですよね、
いい色してますね、
はい、まあ、それを記念してなんかまあ柿協会かフルーツ協会かがですね、
はい、
記念碑にしたということなんですよね。
でそれを句を読んだんが10月26日、
26日
やったんですね。
今日ね、
インターネットの記事によると、
はあはあ、
1895年、
あ、そんなもんでしょうね、はい、
明治28年、
もうずいぶん前の話ですよね、
いつの時代やって話なんですけど、
そういうことですね、まあ、生まれてはらん方が大半やと思いますが、僕ももちろん生まれてなかったんですけどね、
そうですね、2005年に制定されたということで、
はい
はい、まあ、結構もう言うたら前から柿の日はあったらしいです、
はいはい、あったらしいですね、
僕らは全く知りませんでした。
そうでしたね、はい、まあ、この前 FM 千里で、はい、僕 の、まあ、出演している番組ですけれども、
はい、
柿の話をしたんですよね、
はい、
その時まあいろいろと本とかまあ人に聞きまくったりして26日記念日やでって言われてるんですけど、そうやったのがちょうどよかったなと思ってね、
あ、なるほど、
まあ、今頃から柿についてのまあいろいろ情報とかですね、
そうですね、
まあ、我々も一時めちゃくちゃ凝りまして今も
毎年やって
るというのか、干し柿をね、
は
い、
YouTube の晩飯チャンネルで、
はい、
まあ、一番ほぼ一番見られてるのが、
ね、
柿の干し柿の作り方です、干し柿、
ね、以前トップに出てたんですけど今ちょっとトップ譲ってますかね、
そうですね、まあ、はい、またねこの時期からガーンと来るんですよ、
はい、 んですか、
時期もんですから、カキっていうのは。
そういうことですね、はい、まあ、そんなこともあってね、うん、まあ、この番組でもいっぺん、あの、カキの日っていうんなら、おもろいカキ食べてみようかと思って、まあ、デパート、この近くに千里阪急百貨店っていうのがあるんですけども、はい、その地下とかですね、スーパーが2つありましてね、はい、それ見てもらって、見てたらですね、おもろい新製品の柿が出てたんですよ、
はいはい、
これがね、鬼太郎という名前の柿で、あ、名前が新しい品種ということですよ、
ね、今目の前にあるやつ、ね、
そう、今これよっちゃんが剥いてくれましたけど、これが鳥取県が作ったというか、鳥取県でできた新製品で、
はい、
資料によりますと何年前かということははっきりわからない、昨年初めて出たとか言ったのもあるんですけど、もっと最近あったということもあったんですけど、
鬼太郎、
要は、うん、あの非常に新しいタイプの、はい、まあ、甘柿で有名なのは五章柿があってですね、
はい、
冬柿があって大州があって、はい、次にこの北郎と、こういうルートなんですよね、大きく言いますとね、
はい、
まあ、大昔から柿は奈良時代に渡ってきた、中国から渡ってきた果物で、
うん、
まあ、ずっと日本で初めて甘柿ができた話とかそんなこともあるんですけど、まあ、それは今日は置いときまして、はい、とりあえず一遍食べてみようということで ね、
おいいですね、
この北郎という柿、これも、まあ、五章柿のずっと、まあ、系列の柿になるんですけども、
あ、
これデパートで買いますとですね、これ1個がね、はい、600円ぐらいしてました。
あ、1つで、
1つが
めちゃめちゃ高いですね、
高いですね、はい、スーパーで買いますと約2つでもうちょっと安かったんですよね、
あ、まあ、半分ぐらいの値段、
半分ぐらいやったんですけど、まあ、いずれ今はどこ行ってもこれ高い値段出てると思いますよ、新製品ということでね、
はい、
で1つ、まあ、今これてっぺんもよければ、
はい、
まあ、僕は食べてみましょうかね、まずいきますよ、おう
僕もこれもう爪地におねえ使いますね、
うん、
わ、めちゃくちゃ綺麗な、あー、で柔らかさがちょうどいい、僕あんま柔らかすぎるの好きじゃないんで、うんうん、ちょっとこう抵抗ある方が好きなんですよ、いただきます、
うんうんうん、あ、うまいですね、まあ、うん、甘すぎず、もっとこれ甘いのもあるけども、うん、甘すぎず硬すぎず柔らかすぎず、
はい、種落とします、はい、
どうぞ、来ました小さい種ですね、あれもね、
小さいですね、
うんうん、ほんでね、半分よっちゃんがこれ大きなのを切って、
はい、
まあ、やってくれてるんです、それ何でこれで半分残してるかというと、
あ、そうですね、
この柿の美味しいのがね、この表面になんかもんみたいなもんがね、
はい、
ひっかいたみたいなもんがね、これ縄文っていうんですよね、
はいはいはい、
これがまあたくさんあるのが美味しいということで、
ちょっと黒いやつですね、
そうそうそう、僕もスーパーで2つセットになったの、はい、いろいろ吟味してこれ買ってきたんですけどね、
あ、
まあ、こんなところで
これは美味しいわ、
今年も秋やし、秋といえば、はい、日本の柿ですよね、皆さんどんどん食べまして、これ
ちょっと秋と柿って似てるよね、
そうですね、で、あ、柿が赤くなれば、
はい、
医者が青くなるというね、これ昔から日本のある言葉なんですよね、
あ、そうなんですか、
うん、それほど柿というのは健康にいいということで、
それリンゴじゃなくて柿ですか、
うん、リンゴはもうちょっと最近まで入ってきて柿に比べたらまだ新しい、
そうか、アメリカから
ね、まあ、そうですね、
マッキントッシュでしたっけ、なんか忘れました、
そんなんありましたね、
ありましたね、
そうでしたね、
はい、
で、そんなんで健康に非常にいいということで、
はい、
多分正岡子規さんが生きてはった時もですね、
はい、
柿が赤くなれば医者が青くなるということが言葉があったと思うんですよね、子規さんは、
はい、
僕も今回調べて分かったんですけども、
はい、
若い時に結核にもかかられて、
うん、そうそう、結構短命ね、さっき35歳って言ってましたけど、
35かね、その前と思いますけども、
だいぶ若かったですね、
はい、でこれを食べに行かれて、まあ、はい、奈良に行って、まあ、人によったらこれ10個ぐらい食べたんちゃうかということも言われてるんですけども
うんうん、うん、
その前の日は東大寺でね、16個食べたっていうことを夏目漱石さんが書いてあるんですけども、
あ、友達でした
ね、友達、一緒の下宿してありましたからね、松山、はい、松山でね、
はい、
でその人が書いてあるから、この時も10個ぐらい食べたんちゃうかということなんで、で正岡子規さんはもともと愛媛も柿の名物ですがありますので、
そうですね、
大好きやったんですけども結核にかかって、
はい
はい、何回か血いうんですか、血吐いてあるんですよ、
はいはい、
ね、でそれでそんなんで医者が青くなるということで、うん、自分はやっぱり結核やからこういう健康に、うん、ね、いや、まあ、役立つというか健康維持のための果物ということでね、
はい、
やっぱある程度柿も好きやったけども健康のことも考えてね、
うん、
ちょっとまあ一生懸命食べやったんちゃうかいなというようなこともあったんでね、
なるほどね、
まあ、あのそんなことも含めて皆さんこう、ね、柿一つ、今日ぐらい食べてもらってみんちゃうかいな、
そうですね、
柿屋さんから金もちろん金持てるわけでもない
ん
ですけど、
あ、もろてませんね、
もうなんせ、まあ、それと一遍ね皆さんね、まあ、僕ら、まあ、よっちゃんも、まあ、含めてですね、 はい、書きについてはかなり苦労して、
そうですよ、
YouTube で、まあ、もうこれだけかこれもかというぐらい
日本一ちゃうかなって、まあまあね、別に他の YouTube 知らないですけどね、
いっぺん見てもらったらね、
はい、
まあ、それあの保存のドライフルーツとしても日本のドライフルーツですよね、
はい、
干し柿でも、まあ、これも作ってもらってもいいし、
うん、
まあ、秋の印でベランダに柿干してみるのもいいと思いますし、
そうですね、
うん、いっぺんそんなことで秋を楽しみたいなということがあって提案させていただきました、
はい、ちなみに鬼太郎の鬼太郎漢字はですね、あの鬼じゃなくて輝く、ね、
そうですね、
ですね、あの水木しげるさんがあの境港出身なんで、うんうん、なんかそれとかけたんかなとか、
ああね、あれ島根県になるのかな、境港はね、
いや境港は鳥取、
鳥取ですか、
ほな、まあ、ですね、島根と鳥取のちょうど県境ぐらいだと思うんですけど、うん、ま
あ、やっぱりあれも影響、名前に影響してるでしょうね、
そう、水木しげるさんっていうのは鬼太郎の作者、海の親の方です、
ね、
はい、あとね、さっきあの柿干し柿の話出たんですけど、料理人晩飯レシピ集チャンネルで今あの上位3位の動画並べてるんですけど、 3番目が干し柿ですね。
そうですか、
はい、1位がね、はい、大根のべったら漬けで、
はい、
2位が大福餅で、3位に干し柿、
はい、
全部やっぱ冬のもんなんですよ ね、
ですね、まあ、これ順番が多分干し柿は上上がるような気もしますが、
あ、そうですか、ね、うん、まあ、皆さんよかったらまたリスナーさん見てない方、はい、ぜひ見てほしいなと思います、
は
い、
あの結構頑張った力作ですので、
ね、これは力作です、
これもいっぺんまた干し柿も見てほしい、うん、そして作ってほしいです ね、
そうですね、
日本の伝統の果物ですね、
意外とね、あの室内でもできたりとかベランダ でもできたりするんで、
1週間でもね、
そう、
ある程度できますもんね、
あの日中家にいない方でもできますんで、
はい
はい、まあ、そのあたりもぜひ皆さん作ってほしいなと思います、
はい、まあ、日本を代表するフルーツであります、日本の国の果物とも言われております、
はい、
柿、
長いね、
なんでこんな宣伝してるか分からないけど、
ね、もう今の俺 の、 あので終わんねん普通は、
ふ
みほくんね、エンドレスやから、あのリスナーさんも大変やから、
そうか、
そこはもう今ので終わっときましょう、
はいはい
はい、であとね、私てっぺいごとなんですけど、あの娘のゆいが11歳の誕生日を迎えまして、あの彼女も10月生まれなんですよね。
あ、そうやったね、
はい、うん、結構あのうち10月生まれ多いんですよ、実は
いとこもおるやん、
ね、そうそう、いとこもおるし、あとつぐみも10月生まれ、僕の嫁さんなんですけど、
あの京都のね、
そうです、
カバの名前ですよね、
あ、違う、それは京都市動物園のカバでしょ、
あ、これちゃうんか、
違う、あの愛媛のつぐみですね、
あ、そうか、
はいはい、まあ、それこそ正岡子規が、
はいはい、
あの大嫌いなんですよ、つぐみは、
まあ、そんなもんで
しょ、なぜかというと小学校の時、うん、正岡子規のせいで俳句を嫌というほど読まされて、あ、まあ、皆さん、あの愛媛県の松山行かれわかるんですけど、はい、至る所に俳句ポストっていうのが、
鬼太郎ポストみたいな
感じで、ね、そうそう、俳句ポストが置いてあって、
はい、
なんかそこに俳句を入れたら、はい、なんかコンクールかなんかで、あ、まあ、表彰されるかもしれんみたいなのがあるんで、
はい、
まあ、その次も10月生まれで、
あまりにも俳句すぎて嫌になったよね、
そうそうそう、で、まあ、娘が11歳になったんで、ちょっと久しぶりにあの寿司屋さん行こうかっていうことで、まあ、回る寿司屋なんですけど、くら寿司に行ってきたんですね。
お、よかったね、
はい、あの南千里に隣へっていうところがあって、まあ、そこに店舗があるんですけど、
はいはい、
そのくら寿司行って、あの本当この業界日進月歩で、特に最近あのやっぱりあの IT が発展しすぎて、その要は注文方式とかがエラ変わりしてるんですよ。
あ、そう、
で多分文雄君知らんでしょ、
僕はもう、
はい、知らんし、
文
雄君知らんし、多分リスナーさんでもあんま行ってないんちゃうかなっていうことなんで、まあ、せっかくなんでちょっと今のくら寿司どうなってるかっていうことを紹介したいんですけど、まずねびっくりしたんが、まあ、普通、まあ、寿司屋さんって、まあ、回転してる寿司を、回転寿司の場合はまあ、回転レーンから皿取って、ね、食べたりするじゃないですか、まあ、もちろんそのシステムは今でも残ってるんですけど、うん、最近はねそれプラスで、まあ、これだいぶ前から実はこのシステムあるんですけど、あの自分らの席の上の方にタブレットがあって、そのタブレット、まあ、iPad みたいなやつがあってですね、そこの画面であの自分の欲しいものを注文して、そしたらあの回転するレーンとは別に2階建てになっててね、1階で皿に寿司が乗ったやつが回ってるんですけど、2階にその注文レーンみたいなやつがあって、あの注文したらその iPad タッチパネルで注文したら来るんですよ、シャー言うて、
特急やね、
はい、ブワーって来るんですよ、うん、でそれで、まあ、自分の欲しい寿司を食べるっていうやり方もあって、これはまあもう多分10年ぐらい前からこのシステムあったと思うんですけど、
うん、
最近はさらにですね、
うん、
あのまあ、進化というか変化しておりまして、あのスマホでアプリをダウンロードしたらなんでこんなんせなあかんねんか僕はちょっと疑問なんですけど、寿司屋 の、うん、その自分の席に座ってんのに、
うん、
その自分のスマホで注文するんですよ。この寿司食べたいとか、まあ、寿司以外もあの汁物とか麺物とかもあります。くら寿司いろんなものが丼物 もあるんですけど、 それでこう自分で注文して、そしたらさっきと一緒で2階建ての2階のところに注文したやつがまあ何分後かに届くっていう、そういうシステムです。
あ、そう、
はい、であれはね、多分ですけど、まあ、これ言われるの分かると思うんですけど、まあ、コロナでなんかそういう接触とか、あのなんかこう人と人との接近っていうのがちょっとはばかられた時代がまあ3年ぐらいあったじゃないですか。
黙食の時代、ね、
そうそう、さらにあの時代でそのスマホで注文するっていうシステムが多分出来上がったと思って、でそれが意外に便利やんけっていうことで、なんか寿司屋いんのになんかスマホばっかみんな見てるんですよね。で、なんでかなと思ったら、その注文方式でした。まあちょっと僕は正直ね、このスマホで注文するのは嫌です。
なあね。
味気ないし、なんか人間軽視みたいな。まああの、100歩譲って、タッチパッドで、iPad みたいなやつで注文するのは、まあ、店が置いてるから、まあ、それはいいとしても、なんかちょっと味気ないなと思うし、あの、そういうシステムに、こう疎い人を拒否してる感じがすごいして、まあ実際に僕たち あの席の隣の席に80代後半ぐらいのお母ちゃんがね、あの一人でやってきて、
これはすごい
待てね。で、店員さんにいろいろ聞いて、まあ注文方法とか確認してたんですけど、あのおばあちゃんにとったらもうそのスマホなんて絶対わからんし、あの頭の上のこのタッチパッドも正直高いし見えへんしわからんし、じゃあ自分の欲しいものがレーンに並んでなかったらどうやって注文したらいいんやって、なんかそこをね、もうちょっと僕はくら寿司とかだけじゃなくて外食産業の人に考えてほしいなと。要はワンウェイじゃダメなんですよね。スリーウェイぐらいあってのやっぱこういう客商売だと思いますし、まあいろんな人にまあそういうなんていうか平等に機会を与えるっていうのが今の世の中じゃないですか。それがね、なんかスマホ使えるのが必要やとか、そのタッチパネルの使い方できるやつが必要やとか、なんかね、それができない人を排除してる感じがして、それがまさに僕はその娘の誕生日の寿司屋にのおばあちゃん、隣のおばあちゃんがそれやって、でおばあちゃん何食べてんのかなと思って見たらね、新小巻き3皿ぐらい食べてました。いわゆるあのあれですよ、
高校巻きや
な、高校巻きですね、関西で言うとそれですね、あのたくあんを中に入れた軍艦巻きみたいなやつなんで、細巻きみたいなやつで、それをなんかいっぱい食べて、
歯が良かったよね、たくあん食べられる
っていう、そうです、まあ、いればかもしれないですけどね、
まあまあ何でもいいけど、
はい、ただやっぱりちょっと、まあ、僕はそう思いますんで、あのこのラジオを聞いてる外食産業の方いたらですね、やっぱそういう感じの人もいっぱいいるんだよって、でまたそういう人を相手にする商売をしたら多分売り上げちょっと伸びると思うんですよね。なんでまあ利益追従だけではダメやなと。
あ、まあ商売ってね、散歩よしやからね、
そういうことですね、はいはいはい、そんなことをあのくら寿司に言って感じました。
なるほど、まあ、商売だけじゃなしに政治家にも言いたいね、同じ
ように。確かにね、はいはいはい、まあ、あとはあのカラオケ行ったりとか、あの外でたこ焼きパーティーしたりとか、
よかったね、
まあ、いろいろしてたんですけど、まあ、カラオケ屋も変わったな。
あ、そう、
カラオケはもう
これももう20年で行ったことないからな。
いや、もうね、ふみお君行ったら何もわからんと思う、
う
ん、それこそ歌の入れ方、予約の仕方から、ね、歌もね、はい、もう今すごいですよ。
あ、もうあ
れ、もうなんか、何これっていう、
もう伴奏なしに出るやつ
だもんね。あ、もうね、あの、そっと、
カラオケどうするんかよ、みたいな。
あの、米津玄師ってね、有名な方がいて、まあ、それのキックバックっていう曲が、
まあ、わかる。
まあ、あの、ちょっと、いろいろ今話題なんで、僕あの曲、まあ、前から好きやったんですけど、キックバック皆さんよかったら YouTube で検索して聴いてください。あれこそ、もう、速攻スタートしますから。早いよ、
どこからで、
ま、あの早いよ、
のど自慢見ててもね、
そう、
たまに米津さんなんかで歌う人があんねやけど、この人どこで誰が合図してあの、ね、カラオケと合わせてるんかいなという、
あれ演奏、あれ今って NHK ののど自慢ってあれ生演奏、
生演奏、いや、違う、生と違う、
あ、違う、
変わって、
あ、変わった、
以前はね、歌手の人でゲストの歌手の人はカラオケやったんやけど、
はい、
今はもう全部の人がカラオケになってるね、出演者も。
え、以前はどうやったの？
以前は
もっと分かりやすく、
ゲストに来てる歌手の人がいてる。
歌手の人の時はカラオケやったけど、他の参加者の方は生演奏。
そうそうそう、
いや、それ言わんと分からへん
よ。いや、言うてるん、
言うてへん。
今分かってへん。
違う、今の話は分かりにくい。だから、以前は、あの、一般参加者の方が歌う時は、後ろの生演奏が、あの、演奏してたってことやろ。で、今は、もうそれがなくなったと。
なくなった。
ああ。
まあ、あの、司会の人も変わったしね。 僕は NHK の放送で真剣に聞いてるのど自慢だけしかないんやけども、うんうん、あの司会の人ももうね、あの有名な人がお辞めになって、
はい、
男性と女性と週替わりでやってはんねんけどね。
あ、
まあ、そんなんで、あれはあの時いつもあの米津さんも早さやし、他の人もさやけど、最近 あのどこから
早いよね、
うん、
だから僕はなんでそれ言うかっていうと、その生演奏の人が大変ちゃうかなと思ったんですよ、うん、あんな急にサビから始まったら、昔やったら、
う
ん、こうだんだんこう徐々にこうテンション上げていったけど、最近も最初から 100% テンションで来るんですよ。
ううです
けど、まあ、それは今ないんですね、うん、要は BGM コンピューターっていうか、もう録音でやってるんですね、音楽は。
ただ終わりも大変やろね、あれどこで切るかというかね。
あ、
まあ本当難しい時代になって、歌歌うのもね、
うん、
まあ年寄りは参加できるなという。
もう無理、うん、もう無理、
まあね、本当そんな
で僕でも無理ですよ。
年配の人が差別されております。
そうですね、はい、まあ、その世の中
寿司屋でもカラオケ屋でも
そうです、ね、
差別され、どこへ行ったらいいんか、年配の人はね。
ちょっとそこ考えた方がいいよね。
まあ、自民党の政権なんかその辺のことには目もくれてないと思いますけ
ども、自民党ぶっ潰せ、
まあ、ぶっ潰せ、そういうことありますね。まあ、はい、まあ、潰れるでしょう。
はい、はいはい、というわけで以上をもちまして週刊 JOBBB ニュースは終了ということで、
はい。